せーの、
シャカラジ。
はい、始まりました、シャカラジ。高校生2人でお送りするこの番組、じゃあまず僕たちの自己紹介から参りましょう。
はい、ではまず自分から。高1のなおです。ものづくりが好きで放送部に所属しています。放送部なんですけれども、僕、見えないのが残念なんですけど、坊主なんですよね。で、ある時ちょっと病院行ったんですけれども、なんかその時に看護師さんに、野球部なのって聞かれて、いや違います、放送部ですって言ったんですけど、そしたらなんか、じゃあその高校みんな1年生坊主なのって言われて
1年生だけ、
いや そうじゃないんですっていう話があったんです、ね、なんかそれが最近あった僕の面白いエピソードです。
はい、高校2年生の K と申します。なおと同じ放送部に入っていて、高2なので先輩後輩の間柄にあたります。僕この前幕張、千葉県のですねに始発電車で遊びに行ったんですけど、僕朝弱いので、一緒に遊びに行く友達に電話で起こしてくれって頼んだんですよ。ところが僕実は自分がそのスマホの LINE 早朝使えない設定だったのを忘れていて、王じゃないよねその実際起きてたのに LINE では寝てると思われてて、10本の電話と200本のメールが来てたという。で、実際その一緒に遊びに行く友達が家に起こしに来るところでした。本当に危なかったです。集合場所に着くと、何を思ってお前起こしてと頼んだんだと本当にごめんなさい、この放送聞いてないと思うけどごめんなさい。はい、では、この番組シャカラジという題を取っております。シャカラジの社会、社会問題の社会、社会問題についていろいろ皆様にお伝えして、でそれを解決する取り組みだったり、そういうものを皆さんに考えてもらうきっかけになることを目指して、2人で作ってきました。はい、では CM の後本編よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオより夢の種ラジオ甲子園エントリー番組としてお送りします。敵は美濃の斎藤氏、これを攻めるにはその股に城を築かねばならぬ。
信長様、その役目この藤吉郎に。
では殿のわしはこの関原工業に。
関原工業、
早く安く安心です。足場作りは
関原工業。はい、それでは、とっかかりやすい内容から僕の好きなことからちょっと話題を始めていきたいなと思います。
お願いします。
僕最初になんかちょっとものづくりが好きっていうお話したじゃないですか、でそれでなんかものづくりの関係あるのか分かんないですけど、自分で結構なんか電気製品とかそういったなんかそういったカタログ見てなんか、おーでなんか性能見てなる人なんですけど、
カタログ少年か
そういったものが好きなんですけど、なんかその中でちょっと僕がなんか社会問題としてあるなと思ったのが、なんか電子廃棄物の問題。
ああ、電子廃棄物ね。
なんか電子廃棄物ご存知でしたか。
ああ、知ってる。あれでしょ、電気製品から出る金属系のゴミ、その人体に有害な。
まあそうですね、確かに人体に有害なものが入ってるなんか、家電とかそういった、最近だとスマホとか、タブレットとかそういうものもそうですね、でこの電気廃棄物の何が問題なのかというとですね、電子廃棄物の処理なんですけどね、なんかその使い終わって寿命に達してしまったその電子廃棄物っていうものが、ですね、この発展、先進国から発展途上国になんか輸出されて、でそれでなんか現地の人々になんか、その処理を、
なるほど、
強いているっていう、そんなことが、問題として挙げられます。
なるほど。
で、やっぱりなんか電子廃棄物なんか最近増えてて、なんかやっぱりスマホとかも普及率最近すごいじゃないですか、
そうね、
だからなんかそのスマホとかそういったものがまあ今自分たちの身の回り結構快適にさしてくれてるじゃないですか、
うんうん、
だからそのいっぱいあるその電子廃棄物をなんかどうしていくか、その処理を先進国内でどうしていくかっていうのがやっぱりこの問題の焦点じゃないかなと思います、
はい、ですね、僕らがどうにかしないと。
そうですね、まあ、この問題に関連してなんか電気使ってるからなんか僕は思いついたのは電力自給の問題。
電力自給
だってもなんか最近なんかすごい電気代高いじゃないですか。
まあなんか大変ね、
うん、そうエアコンつけてガーってやってると
あそうそうそう
あ電気代が
飛んでっちゃうね。
そうですね。でもなんか調べたのがなんか最近なんか海外から批判されてて、うん、なんか日本なんかすごい石炭使って今発電してるらしいんですよ。
火力発電で、
はい、うんうん、まあ、石油と比べてなんかすごい二酸化炭素を排出しちゃう、うん、これはなんかすごい問題視される、うんうん、でまあこれなんか最近まあウクライナとかの戦争もあって、
うん
うん、でロシアの石油とかが出回らないからもっともっと高くなって、うん、最近なんかニュースで見たんですけどなんかガソリンもなんか自動車用の、
うん、
もうすごいなんか11週ぐらい連続で上がり続けているって。
あ、いろんな燃料がね。
そうですね、
もう大変なの。
まあその電力自給の問題でなんか電気自動車があるじゃないですか、
うん、電気自動車、
まあ、突然なんですけど電気自動車はなんか、うん、そのなんか環境下でなんか CM とかでなんかすごいぞ航続距離伸びたぞみたいなそんな CM よく見るじゃないですか。
よく見る。
でその電気自動車をなんか普及させていくのはちょっと違うかなって。なんか国とかもなんか給付金とかでなんか電気自動車どんどんどんどん推奨してるみたいですけどなんかその今言ったような状況下で推奨するのはちょっと違うかなって僕は思うんですよね。
なぜ
なんかなんだな、最近っていうか前とかなんかガソリン自動車とかハイブリッド自動車とか、うん、なんかすごい日本に技術あるじゃないですか、
うん、
だからそのガソリン車とかの技術をもっとあもっとというかその技術があるからなんか今あるなんかすごい逼迫した電力事業の中で、うん、そのなんか電気自動車を増やしていくっていうのは違う。だからなんか
あそっかいいことばかりじゃないのか。
そうなんですよね。
電気使っちゃうから
そう、うん、電気まあ確かにエコなんですけれども、うん、なんかそうやってエコだからって思って買ってしまうと、
うん、
まあちょっと後々なんかすごい後々というか、なんか
まあ
逆になんか、うん、環境に悪いことをしてるみたいなことになってしまう、うん、
結局電気使う過程で石炭燃やしてるからってことだよね。
そうですね、うん、だからまあだからガソリン車が必ずしも悪いってわけじゃない、
うん、
だからなんか国とかが規制してなんか減らしていくっていうのもなんかちょっと合わないんじゃないかなって、
うん、なるほど
思います。
ありがとうございます。
まあで、まあ、ガソリン車もすごい最近性能も上がってますから、
うん、
この今のこのガソリン車のまあ技術今止めてなんか電気自動車にシフトしていくんじゃなくて、まあ、
うん、
電気自動車もまあ一緒に使いつつなんか、まあ、ガソリン車もなんかどんどんどんどん、まあ、時代に合ったものを作っていけたらなと思います。
まあ両極端じゃなくね。
はい。でまあ電気自動車がたくさん、まあ、電気使っちゃうっていうのもあるんですけど、まあ、
うん、
そこでなんか私たち身近にできることなんかやっぱり電気の使用量を減らさないといけないですね。
ああそうね、需給のために使用量を減らして、
ね、まあ道の壁でできる節約術とかってなんか知ってたりしますか？
ああそういえばね、僕最近エアコンのフィルター掃除をしたんですよ。
ほうほう。
いや本当にピッてつけたらもうって風来るじゃないですか、
はいはい、
その時うわ臭って思っていや本当に臭ってなると中にそうねおバイキンさんたちが、たくさん住んでいらっしゃるそうで、でそういう時にそのフィルターをちょっと出して僕お湯で10分間流しただけだったんですけど、でもそれで本当に真っ黒だったフィルターがその元通りではないけれどかなり白くなって、だからその、うん、なかなか掃除してない人にとっては結構身近にできるコスパがいいその節電なのかなと。
なるほど。
あそのフィルターってさゴミが詰まってるとその風を送風の効率が悪くなるじゃない、はいはい、だからその 結果的にフィルターを掃除することで使う電力も減らすことができるという。じゃあここで答えてもらおうかな。
はい。
フィルターを掃除したのと掃除してないのとでは、電力効率が何パーセント違うと思いますか？
でも結構違うと思うんですよね、うん、なんかやっぱり、環境にもいいっていうし、なんか 10% ぐらい変わってくるのかなと、うん、
あ、正解は 2% です。
え、 2%？
はい、リスナーの皆さん、これ少ないって思うかもしれないんですけど、実はめちゃくちゃ多くて、その 2% あれば年間でね、4桁ガスとも3桁ぐらい変わるよね。
確かに、まあ年間で、まあ、ずっと使ってたら数万とかいきますもんね、うんうん、でその 2% とかそれぐらいだったらなんか、うん、まあ、なんだろう、計算が遅くてできない、まあ
そうね、
まあ、3桁4桁、うん、普通に、
ね、じゃあまあそんな感じで結構コスパいいので、リスナーの皆さんもやってみてください。では帰ってまいりました、ここではちょっと趣向を変えて、そのお悩み相談いってみましょう。
はい、
お悩みはズバリ、勉強のやる気が出ません、なのに試験は2週間後です、どうすればいいですか。これは差出人は僕のお母さんなんですけど。
お母さんですか。
はい、
試験があるんですか。
はい、試験ありますね、資格の試験らしいんだけど。
なるほど。
結構悩んでます、勉強したくないって家でずっと言ってます。
なるほど。
うん、どうすればいいかしら。
まあ僕は何だろうな、勉強のやる気が出ない、確かに僕もよくあることですよね、
うん、
なんかでもまあそれでも何もならないから、まあちょっとまあそれに回答する形で、
うん、
まあ、うん、僕がやってることは、うん、まあ、根本的な解説になるか分かんないんですけれども、うん、なんか一人で解説
授業、一人で解説授業、
はい、
あ、どんな感じで、
なんかまあ、僕のなんか本になってしまうんですけど、うん、なんか数学とかでなんかやる気出ないなと思った時に、なんか、うん、なんだろうな、なんかちょっとやってみて、先生になったつもりでなんか自分で自分に解説するみたいな、そんな形でなんか勉強を進めていく、うんうん、そうすると意外となんかその気になってやる気に、はい、
テンション上がったり、
そうで、なんかそのままやり続けられるかな
って。なるほどね、楽しそう、それ、まあ、やってみようかな僕も。
まあ、そのやるまでがちょっと大変なんですけど、なんかそう やってしまえばもう、なんかもうこっちのもんっていうか、うん、まあちょっとね、やる気になるから、ちょっといいんじゃないでしょうかね。
そうね、じゃあ、リスナーの皆さん、メモりましたか、一人で解説授業です。じゃあ、これ、僕もお母さんに持って帰りましょう。はい、じゃあ、
ま、本題に戻りまして、
はい、
まあ、ちょっと先ほどなんか、うん、僕の興味のあること、電気のことってあったんですけど、
うん、
まあ、今度はちょっと僕のまた違った興味のあることで、
うん、
建築も興味あるんですよね。
建築？
そうです。将来なんかちょっと僕建築士になろうかなと思ったりするんですけど、うん、
あ、それ初めて聞いた。
そうです。
そうなんだ。
そうですよね。で、うん、なんかまあだからちょっとその建築に関連して、
うん、
なんか最近なんか建材がすごい高いんですよ。
うん、
なんか。ちょっと前までなんか木とかも不自由なく木材使えてたのに、
うん、
なんか最近ですごい値上がりしちゃって、
うん、
ちょっとまあ家のコストがだいぶ上がったっていうか、
うん、
そのなんか家の価格が跳ね上がったみたいなことになってしまってるんですけれども、うん、それってなんかその原因がなんか輸入木材の高騰、価格の高騰、
輸入木材
なんです
ね。あ、海外から取ってそういう建材にしてることか、今の
方。だからなんかじゃあ国内の木材はっていうと、
うん、
なんか多分知ってるの通り、なんか第一産業の従事者がすごい少ない状況、
うん、
でなんかまあこのなんだろうな、輸入木材の高騰っていうのはなんかやっぱりなんか日本がちょっとなんか か自分の自給率が低い、うん、自国の自給率が低いからだと思うんですよね、
うんうん、
だからこれ解決するためにはなんかやっぱり国内自給率のアップが絶対必要だと思うんですよね、
う
ん、
そうね。
だから林業をなんか最近 AI とかが発達してるから、うん、なんか AI とかうまく活用してなんかちょっと快適にでも環境にいい、うん、なんかそういった林業を日本国内でやっていけたらなって思います。
確かに農業でもね結構広まってるからね AI の
活用。そうですね、なんかテレビで見たりなんか AI でなんか生育状況の、
うんうん、
あとチェックしてっていう感じ、
うん、
もう企業的な農業っていうか、うんうん、そんな形が携帯がなんか広まってきたかなと思います。
そうだ、機械の応用といえば、
はい、
僕あのその話それるんだけど、
はいはい、
この間渋滞学っていう話を聞きまして。
渋滞学ですか。
はい、渋滞を勉強する、じゃ渋滞を研究する学問を
山火事に
応用するという。どういうことかというと、その火ってその広がっていくとどんどん山火事は被害が広がっていくじゃないですか、
はいはい、
これを逆に考えてその渋滞を起こす側の目線というのかな、その火をたくさん集めて渋滞させてあげると山火事は被害が抑えられるっていう、
確かに
あのそういうシミュレーションかなんかの結果があって、でこれをその林業のなんか例えば山火事が起きた時に対する対策とかそういう感じで活かせないかなって僕ちょっと思いました。
山火事で、まあ、確かに山火事も環境に悪いですからね、なんか二酸化炭素をどんどん排出されてしまって、
う
ん、
あ、まあまあ、
まあ確かに山火事も応用してきたらね、なんかすごい日本の林業も活発になっていくんじゃないですかね、
うん、
あとなんか僕が聞いた話なんですけど、なんか、
うん、
熊本県の方、なんか九州の方でなんか、はい、地元の間伐材を利用したガードレールがあるらしいんですよ。
ガードレール、
はい、なんかなんでしょう、なんか柱の部分はちょっといつものなんかよく見れるガードレールなんですけど、うん、なんか側面の部分が木でできてるんですよね、
うん、
まあ、多分強度もあってなんか
なるほど
導入できてると思うんですけど、まあ結構なんだろうな、うん、その安定した、まあ、需要が生まれるっていうか、まあ、安定した需要がなんかそういったインフラ、社会インフラに、まあ、
地元
にあることで、やっぱりなんか、うん、日本の国内の林業も活発になっていくんじゃないかなって思います、
うん、あ、今画像で調べたらこんな感じなんですね。結構いや木の落ち着いた感じがガードレールその道路にマッチしてて全然目が痛くならないね、都会のガードレールと違って、
まあ、確かに、まあ、都会に導入したらなんか逆になんか、うん、最近のなんかインスタ映えとはなんか、はい、あまり SNS かなんか分かんないですけど、ね、
横浜に欲しいわこういうガードレール、うん、作ってください、
うん、まあどうなんでしょうね、
うん、
まあ、まあそんな話は置いといて
置いといて、
はい、では次にお話しするのは光害のお話です。
光害、
光の害と書いて光害。
ああ、
まあなんか聞いたことありますか。
あ、
先輩は、
あ、あ、その渡り鳥がその、
はいはい、
都市の光に遮られて星が見えないからその渡る時期を逃しちゃったりするっていう話があったような。
あ、そんな感じです。そんな、もうまさにそれですね。
おお、
まあ、公害、まあ、身近な話で言うとなんか、うん、まあ、星を見れないとか、 なんか自分もあったんですよね、うん、なんか昔なんか祖母に行った時、祖母の家に行った時、はい、なんか、まあ、ちょっと誕生日で天体望遠鏡をもらったんですよね、
うん、
まあ、ちょっとちっちゃいやつですけど、
うん、
でちょっとまあ星を見てみようということで近所の山に行って、
うん、
で星見てみたんですよ、
うん、
全く見えないだって、なんか全く見えないですよ、なんか、まあ、素人だからっていうのもあると思うんですけれども、
うん、
まあ星がなんか多分夜の明かりのせいで、うん、まあ、見にくくなっちゃってる、
うん、
まあ、それが一番分かりやすい光害の例じゃないでしょうかね。
なるほどね、
うん、で、まあ、光の害は なんか夜光がないとなんか、ね、うん、自分たちも生きていけないっていうか、うん、なんかすごい必須じゃないですか、
うん、
なんか夜なんか歩いてて光がない街なんて想像できませんもんね。
ね、
まあ、危険ですよね、
うん、
なんだろう、なんか犯罪とかも、
あ、そうそう、
なんか、まあ、環境に良くなったとしてもなんか、
うん、
別のところで害があって話になっちゃうじゃないですか、
うん、
だからなんかこの対策って結構難しいのかなって思って、うん、なんかちょっと考えてたら、うん、なんか僕が考えついた対策っ ていうのがなんか該当の照射範囲、
照射範囲
のなんかちょっと調整みたいなこと。
あ、例えばそのライトの上の部分に傘っぽいなんか覆いをつけたりして上に行かないようにするみたいな。
そうですね。
あ、そんな感じか。
なんか今光でなんか時が迷っちゃうみたいなことあったじゃないですか、うんうん、だからそれのまあ対策として、うん、まあ、街灯の光がまあ上空に行かないようにっていう話と、うん、あとまあそれに関連なんか道路反射の防止、うん、なんか道路にも光が当たって反射するじゃないですか、
うんうん、
まあ、それがどれだけの影響があるのかって分かんないんですけれども、うん、まあ、少なくとも多分あると思うので、
うん、
まあ、その対策ができたらなって思います。
そうだね。あ、僕もね実は昨日ホタル見に行ってきたんですよ、近場の公園に、
う
ん、
はいはい、
でなんだけどやっぱり見えづらかったね。
確かになんか
この文脈だよ、
なんだろう、ね、うん、僕もなんか足柄の方で、
うん、
神奈川の足柄っていうところがあるんですけども、うん、そこでちょっとホタル、
うん、
まあ、そこだとなんか光が ほとんどないんですよね、なんかそういった管理されてるところだから、うん、だからそこだとすごい見やすかったです。すごい綺麗でした。
羨ましいわ。単純に
すごい広いから、なんかもう結構、うん、まあ、周りからの光も少なくてなんかすごい幻想的な風景になってましたね、うん、
いや守りてホタル、
うん、都市部ではなかなかね見えなくてもね、
うん、
まあ、なんか自分ごとでなんかすごい申し訳ないんです。なんか僕が受けた高校入試、
うんうん、
なんかホタルの話があったんですよ。
ホタルの話、
はい、ホタルがなんかだんだんだんだん都市部からなんかもう八王子とかそっちのなんか山の方になんかまでなんか、
うん、
だから都市部になかなかもう都市部では絶滅みたいなことがあったんですよね、
うん、
なんか、
うん、
まあ、そうなるとやっぱりなんか生態系にも影響してるのかなって思います、
うん、
人間のなんか光のとか光も含めてなんかそういったことが、
うん、
まあ、すごい人間の話になっちゃうんですけど、
ね、いや根深いね、
うん、まあ、身近にできて対策としてはなんか、
うん、
なんだろうな、あとなんかこれ意外だなと思ったのが、
うん、
なんだ食洗機の話、
食洗機の話、
なんか手洗いの方がなんかずっと効率が、うん、効率っていうかエコだと思わないですか。なんか
いやだってそれはその水量とかはなんか食洗機の方が少ないって僕思うし、
そうでなんか、まあ、本で見たらなんか年間、うん、なんか手洗いから、まあ、食洗機洗いにすると年間6000強、うん、まあ、なんかなんだろう節約できるみたいな、
あ
電気代が浮くよみたいな、
6000円も、
そうなんですよね。だからなんか意外となんか自分もなんか手洗いの方がエコじゃないのかって思ってやってたんですけど、
うん、
意外と食洗機の方がいいんだって、
まあ、食洗機の方がいいんだ、あごめん、うん、なんか答え先取りしたみたいな感じになっちゃったけど、
まあなんかでもなんか一番電気使うのが乾燥らしいんですよね、うん、なんか熱出すやつってなんか大体消費電力高いじゃないですか、
う
ん、
あそうそう
ドライヤーとか
やったな、うん、
ドライヤーとかあとは何でしょう、なんだろう、あと洗濯機の乾燥、
う
ん、
あとうちの電子レンジめっちゃよく落ちるよ。
まあ確かに電子レンジも使用電力高いですからね、
うん、
大きいですからね、まあ、だからそういった、あ、まあそれに関してなんですけど、なんかどんどん話広げちゃって、うん、ごめんなさいなんですけど、なんかそういった電のなんか使用電力量が多いものの、
うん、
まあ、家電をなんかすごい性能のいいものに変えるだけでもなんかすごい電気代も大きく変わって、
う
ん、
そうだね、
でさっき言ってたなんか電気の足りないねっていう話にもなんかの対策にもなるんじゃないでしょうかね、うん、
まあ、結論そこで電子廃棄物が生まれちゃうことにもなるから、やっぱりバランスなのかもしれない、
まあ、
全ては。
そうですよね、まあ、電子廃棄物の問題もね、なんか日本国内でなんとかできちゃうわね、もう心配いろいろならなくなるんですけどね、
うん、
なかなかプラスチックとかのリサイクルも、
うん、
なんか日本っていうか全世界できるんですけど、うん、なんかやっぱりうまくできないっていう感じが、
うん、
まあ、自分としては印象があるから、やっぱりなんだろうな、なんかそういったゴミの処理とか、うん、そもそものゴミを出す前のなんかその製品の、
うん、
やっぱりなんかその原材料選びみたいなことも必要なんで、
うんう
ん、あとなんかもうどんどん足なんか話広げちゃうんですけど、なんか、
はい、
なんかスーパー、
スーパー、
でお話でなんか、うん、普通に行くスーパーだとなんかいろんな、うん、なんかものがなんか袋詰めされてなんか、うん、品だつろいたちなんか配列されてるじゃないですか、うん、でなんかヨーロッパの方ではなんか、うん、なんか袋詰めされてないなんかその状態で置かれてる、その状態、まあ、それご、あ、まあ、誤解があるかもしれないですけど、なんか、なんだろう、なんかイメージ的には、うん、
コーヒーの
豆がなんかスーパーのなんかところにあるようになんか分かりづらくてごめんなさい
ね。それ面白いな。
なんかあるじゃないですか。うんうん、その感じでなんか、うん、なんかなんだろう、瓶とかになんか野菜とかが入ってて、うん、スーって必要なもんだけ取ってくれみたいな。そうすると。
うん、
あのあれがいない、プラスチック、包装のプラスチックいらないじゃないですか。だからもうすごいゴミゼロみたいな、自分でなんか容器持ってってそれ。
なるほどね、
うん、まあ、そこら辺ヨーロッパすごいなって思いましたもんね。なんか進んでるなと思いました。
急にスーパーで全部包装取られたらうっとはなるかもしれんけど、
う
ん、
確かに衛生面でどうなんだろうって、うん、ね、なっちゃうかもしれないですけど、
ね、はい、まあ、今までの総集編みたいな話をここでお送りしました。じゃあそのジングルの後、お別れの時間になってまいります。敵は美濃の斎藤氏、これを攻めるにはその股に城を築かねばならぬ。
信長様、その役目この藤吉郎に。
では殿のわしはこの関原工業に。
関原工業？
早く安く安心です。足場作りは
関原工業。
はい、これまでいろいろな社会問題について、僕たち2人の実体験を絡めながらいろいろ皆さんにご紹介してきました。いかがでしたでしょうか。じゃあこの番組作ってみての所感とかお互いに話していこうか。
はい、では自分から言っていいですか。うん、なんか、まあ、僕はなんかなんだろうな、なんかやっぱりなんかこの問題調べてみて、うん、なんか番組作るにあたって調べてみて、ね、なんかなんだろう、なんか自分の知らないこととか、うん、まあ、身近にあるんだなとか思ったりして、うん、なんかあとはなんだ、自分たちのなんか消費みた、うん、消費の行動みたいな、うん、そういったもの、なんかその自分たちの行動を一つとってなんか、
うん、
まあ、だいぶなんか環境とか、うん、そういったものになんか家計問題とか社会問題、そういった含めた社会問題になんかすごい貢献できるって、うん、なんか貢献っていうか、まあ、対策って、うん、そういったことができるなっていうのがなんかすごい身に染みて分かりました、
ね、結構伝えるにはその前もって僕たちも調べないといけませんか。もちろん結構そのやってよかったね、いろいろ知れたし、
うんうん、まあね、電子廃棄物とか、うん、自分もあんまり知らなかったんですが、ね、うん、なんかまあ確かにゴミが多いなっていうのはありましたけどね。
そうね、まあ、このラジオを通じて、リスナーの皆さんがこういった問題について考えてくだされば、その結構社会はいい方に回っていく、うん、なんか大行だね、スケール大きくなっちゃったね、
うん、確かにそれが目的としてやってるから、
まあ、うん、
そうなってくれたら嬉しいです。
はい、じゃあ、ここでシャカラジ惜しめらくもお別れの時間となります。ここまでお聞きくださり本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、夢の種ラジオ更新、その出演番組として制作させていただきましたけれども、その本当に貴重な経験をいただいたなっていうのが、その僕個人の、
うん、確か
に、なんだろう、その純粋な感想です。
はい、なんかこの番組に出演して、なんかやっぱり、
はい、
まあ、なんか学校ではない、なんか本当に本格的なラジオのところ、はい、スタジオで、まあ、収録できて、まあ、結構、まあ、すごいなんか経験させていただいたなって思います。
はい、では、リスナーの皆さん、さよなら。
さよなら。